Brethren, you look like a shirt sleeve priesthood.
兄弟たち、皆さんが白い服を着た真剣者がここにいることを本当に嬉しく思います。なんと素晴らしい光景でしょう。カンファレンスセンターが聴衆で埋め尽くされており、私たちの言葉が世界中に届けられています。おそらくこれはこれまでで最大規模の真剣者の集会ではないでしょうか。兄弟たち、皆さんが今晩出席できたことを嬉しく思います。最近テレビでブリガム・ヤング大学の男性コーラスのコンサートを聞きました。立ち上がれ神に仕える男性たちよという感動的な曲を歌っていました。1911年にウィリアム・P・メリルが書いた歌で、編曲されて私たちの教会の賛美歌にも収められています。この歌詞はチャールズ・ウェスリーらが作ったイギリスの古い賛美歌の趣旨を踏まえて書かれたものです。次のような歌詞です。神に仕える男性たちを立ち上がれ、つまらぬことは脇に置け、心も魂も思いも力も捧げて王の王に仕えよ。神に仕える男性たちを立ち上がれ、結束し一つの群れとなれ、兄弟愛で結ばれて働き、罪の時代に幕を閉じよ。神に仕える男性たちを立ち上がれ、教会はあなたたちを待っている。使命を果たす手を必要としている。立ち上がって教会を大いなるものとなせ。神に仕える男性たちを立ち上がれ、主が歩まれた道を歩め。人の子の兄弟として立ち上がれ、神に仕える男性たちよ。兄弟たち、聖文は私たちの生活にとても容易に当てはめることができます。例えばニーファイはイザヤ書から引用してこう言いました。おお、あなたは私の戒めに聞き従ったらよかったものを。そうすればあなたの平安は川のようで、またあなたの義は海の波のようであったであろう。リーハイの言葉は真剣を持つすべての男性少年に対する明快な呼びかけです。リーハイは確信を持ってこう語りました。目を覚ましなさい息子たちよ、義の武具を身につけなさい。あなた方を縛っている鎖を振り払い、暗闇を抜け出て地から立ち上がりなさい。今夜ここに集った大勢の皆さんの中で、大人でも子供でも生活を改善することのできない人は一人としていません。そして皆改善する必要があります。何しろ私たちは神の真剣を持っているのですから。アロン真剣を受けている少年であれば、天使の働きを行って人を導き、指導し、祝福し、守ることができます。なんと驚くべき素晴らしいことでしょう。メルキゼレク神権を授かっている人であれば、永遠の力が備わった王国の鍵を与えられています。主はその御手を使徒たちの頭の上に置いたときに、これらの力について語られました。この真剣にはふさわしくなければならないという大きな義務が伴います。汚れた思いを身に任せてはいけません。ポルノグラフィーに関わってはなりません。どんな形であれ虐待の罪を決して犯してはなりません。そのようなものを捨て去らねばなりません。神に仕える男性たちよ、立ち上がってこれらのものを捨て去ってください。そうすれば神は皆さんを導き支えてくださるでしょう。イザヤはこう言いました。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし助け、我が勝利の右手を持ってあなたを支える。 若い男性の中にはだらしのない服装をすることに喜びを感じているような人がいます。これは神の真剣に聖任されている人のすることではありません。言葉遣いも服装に合わせて変わることがあります。また主の皆をみなりに唱えて神を冒涜する人もいます。神ははっきりとこれを禁じておられます。これから話すスペンサー・ダビル・キンボル大官庁の話は聞いたことがあると思いますが、あえてもう一度お話しします。キンボル大官庁は病院で手術を受けました。若い男性の看護師が担架に乗せて運んでくれました。エレベーターに乗る際にこの看護師は担架をぶつけ、主の皆をみなりに唱えたのです。キンボル大官庁は朦朧とする意識の中で言いました。どうかやめてください。あなたが口にしているのは私の主の皆なのです。凍るような沈黙の後、その若い看護師は押し殺したような声でささやきました。申し訳ありません。私が非常に心配しているもう一つの事柄に注意を向けてほしいと思います。啓示の中で主はできる限り教育を受けるようこの民に命じられました。しかし困った傾向が見られます。教会教育理事長のロルフ・カー兄弟から聞いたところによると、アメリカ合衆国では女子の高校卒業率が 73% 近くであるのに対し、男子の高校卒業率は 65% だそうです。女子に比べて男子の方が中退者の割合が多いということです。高校卒業後すぐに大学に進学する人の割合は男子が約 61% であるのに対し、女子は 72% です。1950年には大学入学者の 70% が男性で 30% が女性でしたが、2010年までには男性が 40%、 女性が 60% になると予想されています。大卒者の数は1982年以降、また修士号取得者数は1986年以降、それぞれ毎年女性の方が男性よりも多いという結果が出ています。この結果から明らかなのは、より高い教育を受けようとする姿勢の面で男子よりも女子の方が勝っているということです。そこで若い男性の皆さんに申し上げます。立ち上がって身を引き締め、教育の機会を活用してください。皆さんは自分よりはるかに高い教育を受けた女性と結婚したいですか？釣り合った首輝きという言葉がありますが、これは教育のことを言っているのだと私は思います。しかも教育には教会で奉仕する能力を高める力があります。何年か前の調査によると、高い教育を受けている人ほど信仰が強く、宗教的な活動にも積極的に参加しているという結果が出ています。私は以前ポルノグラフィーについて語りました。これはいとも簡単に陥ってしまう非常に太刀の悪い中毒です。この中毒の犠牲者からの手紙を読みましょう。誰にも話すことのできなかったことをあなたに打ち明けたいと思います。私は35歳の男性です。大人になってからの大半の時期をポルノグラフィーに溺れてきました。あまりに恥ずかしいことなので認めたくないのですが、どの面から見てもアルコール中毒や薬物中毒と同じような症状があります。私がこの手紙を書くことにしたのは、ポルノグラフィーを避けるようにという会員たちへの勧告を教会でさらに徹底してほしいと訴えたかったからです。 この手のものを初めて見たのは子供の時でした。年上のいとこに性的ないたずらをされた時、ポルノグラフィーを使って興味をかきたてられたのです。このように子供時代に性的なものやポルノグラフィーにさらされたことが現在の中毒の根底にあると私は思います。皮肉なことに、ポルノ産業を支えている人たちは表現の自由だと言います。でも私には自由などありません。選択の自由を奪われています。未だにこの中毒を克服することができないのですから、私はこの中毒に縛られており、逃げることができそうにありません。どうかお願いですから、教会の兄弟たちに訴えてください。避けるだけではダメです。ポルノグラフィーの類をすべて生活の中から一掃するよう訴えてください。本や雑誌など形のあるものだけでなく、家庭にあるケーブルテレビの映画チャンネルのスイッチも切る必要があります。多くの人がケーブルテレビを視聴しており、有害な画面はスクリーン機能で遮断できると言いますが、実際には遮断できないのです。ポルノグラフィーや性の盗撮は日常生活にあまりにも溶け込んでいるため、至るところに見受けられます。道端やゴミ捨て場にポルノ雑誌が捨ててあるのを見かけたことがあります。子供たちにこのようなものがどれほど有害か説明し、そのようなものに出くわしても見ないように教える必要があります。最後になりますが、ヒンクレー大官庁、どうかこのひどい苦しみから抜け出す勇気と力が得られるよう、私や教会にいる私のような人のために祈ってください。署名は控えます。どうかご理解ください。正しく使う限り、コンピューターは素晴らしい道具です。しかし、ポルノグラフィーや有害なチャットルームなどのそのようなものにつながる可能性がある場合や、その他悪い習慣や悪い考えを助長しかねないような場合には、十分に自制して、いつでも電源を切れるようにしなければなりません。主は言われました。あなた方はあなた方の間にある罪悪を清めなさい。私の前に自らを清めなさい。これらの言葉の意味を取り違える人などいないでしょう。主はさらに言っています。その元素は神の幕屋である。まことに人は神の幕屋、すなわち神殿である。そしていかなる神殿でも汚されると、神はその神殿を滅ぼすであろう。誤解の余地はありません。この世で授かった肉体を大切にし、肉体にとって有害なものを避けるよう主ははっきりと言っておられます。主は私たち一人一人に大きな約束をしてくださいました。このようにおっしゃっています。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるだろう。さらにこうもおっしゃっています。神はその聖なる御霊によって、すなわち聖霊の言い尽くせない賜物によって、世界が存在するようになって以来現在まで示されたことのない知識をあなた方に与えてくださるだろう。私たちは皆救い主の生涯を研究し、その言葉や行いに習うべきです。同様に預言者ジョセフ・スミスの生涯についても研究してください。誰もが自分のなすべきことについてジョセフの模範から多くを学べるはずです。兄弟たち、これらの永遠に変わらぬ特質には誠の価値があることを証しします。生活を改善しようと努力するなら、きっと成果があるでしょう。愛する兄弟たち、皆さんの上に神の祝福がありますように。これらのことをへりくだり感謝を込めて、イエス・キリストの聖なる皆によって証しします。アーメン。